Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
どんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワンの
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ
喜びとワンダーランドへ。
はい、9月も半ばになりましたけど ね、もうなんか風が変わりましたけど、いかがお過ごしでしょうか。
空気がね、やっぱし ね、
なんとなくこう肌感覚がね、変わって、まあ、夏の疲れも出やすい時期ですからね。
そうね、
はい、今年暑かったですもんね、とってもね。なのでちょっとゆっくり、ね、ご自愛時間を使って
美味しいもの食べて、
本当ですよ、もうこれからどんどんご飯美味しくなるね。もう私ご飯粒 の美味しさが変わるので、なんか秋を感じるっていう話は前しましたっけ。
聞きました。
はいね、そうなんです
よ、ご飯粒の味が変わる。
ご飯粒の味がね、
何、濃厚になるの、甘みが増すの
でしょうね。
同じ品種のお米、
もうずっと同じなんですけどね。何かが、まあ、お米が変わってるのか私が変わってるのか分からないですけど、秋モードになるんでしょうか ね、なんだかね、まあ、恵みと収穫の秋でございます
ので、ね、そうです、受け取ってくださいね。
はい、もう後半ね、また今日も書籍を、ね、どんどん大詰めに迫っております皆様。もう一冊読破ですよね。
まあ、見えてきましたよね。
そうそう、
はい、ね、早いもので、
何気にこの30分のラジオ番組で、
はい、
まさかの一冊読破、
読破、
素晴らしいことです
ね、頑張ってる私たち、
はい、いや本でね、いいですよね。私大好きですけどね。はい、ということで、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。今日もご機嫌、愛とワンオンのジョイフルステーション、パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
はい、始まりました。
はい、
ね、
ということで、
はい、
今回もあなたはあなたが使っている言葉でできているの一小節第7章からですよね。
そうです、
はい、
先週第7章に入って
がむしゃらを言われましたね。
がむしゃらを言われました、ね、この1週間皆さん何にがむしゃらになられたでしょうか。愛ちゃんなかった、
なんでしょう、ね、
この1週間じゃなくてもいいけど、今までの人生の中で、
そうですね、先月ですね、私、はい、あの久々にというか初めてですね、久々ではないです、初めてあのデトックスの期間を1週間
取ったんですね。
ファスティング？
ファスティングではないんですけど。
どんなデトックス？
栄養素はちゃんと取りながら、だけど余計な化学物質とかですね、固形物みたいな
ものは
取らないで、
ファスティングやな。
栄養素は入れるって、まあ、ファスティングに近いんですかね。私はそのファスティングはやったことがないんですけど、
空腹にはならないのでしょうか？
空腹にもなるんですけど、はい、だけどずっとこうなんていうんですかね、断食のような感じではないっていうことですね。必要な栄養素はちゃんと入れる、だけれども他のものは一切入れないっていうことで、まあ、腸をきれいにする、
内臓のね働きを良くするんでしょうね。
良くするっていうのと、まあ、お腹を空かすっていうところもねやりながらっていうことで、
空腹感も味わうことになるの？
後半はね、どちらかというと
でも慣れてくるでしょ。
必要な栄養素がねちゃんと入ってるとね、全然食欲お腹空かないんですよね。そうだけど、やっぱりこうどんどんね、活性化してくるから、活性化してきてお腹がまた空いてくるっていうことはあるんですけど、あと運動したりとかね。
おおなもそれやん。それは何かの宿泊施設に入ってってこと？
まあ、
ご自宅にいながら
ではなくて、まあ、ちょっとそういうことをされている方のところに、まあ、通うというか滞在してですね。
滞在型やね。
滞在型で1週間もう完全にそれだけをやるっていう意味は豪華豪華、本当に贅沢で、その、まあ、がむしゃらといえばがむしゃらですよ ね、 そう、本当にこう体にフォーカスしてっていうのを、まあ、やってきたっていう。
素晴らしい、はい、それを得られてどうやった？
なんかね感覚がすごくいろいろされます
よ ね、 よね。あ、皆さんおっしゃる、それは
そう、そうですね、そこがすごく違う。
もうがむしゃらやん、ちゃん、
ねえ、やってきた。
素晴らしい。
ありがとうございます。いやもう体って本当神秘と思いましたね。
神秘、
毎日違うから、なんか
細胞が生まれ変わってるからね。
そうね、まあ、内臓によって生まれ変わる場所も、ね、時間違いますから本当びっくりですけどね。
私なんかいつかそういうの行きたい。集中で、
集中でやる方がおすすめですね
と思います。効率がいいからね、
は
い、
本当に良かったです。皆さん
設定しとこう。私もそれ、
はい、ね、本当体が気持ちいいですね。
ね、はい、軽くなるんじゃない？
そう、軽くなりますね。
あ、いいことだね。
そう、なんか余計なものがあんまり入ってこなくなりますしね。
素晴らしい、
はい、
いいお話を。
本当にいい感じになりましたので、はい、そういったがむしゃらありました、はい、
ありがとうございます。
はい、
ではこれから第7章の続きをご紹介いたします。
はい、
リラックスして聞いてね、みんな。
ね、課題ではありますね。ノルマでもないですけどね。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。
あなたはあなたが使っている言葉でできている。ゲイリー・ジョン・ビショップ。望みを叶えたいならとにかく粘り強く前へ進んで、自らの権利を主張して必死で頑張ることです。どれも達成可能な目標だ。だからといってあなたにはその資格があるとかいうたわごとには騙されちゃいけないですよ。資格なんてない、誰にもない、そんな言葉を信じたらただ望みながら待つだけになって、やがては人生の完全なる犠牲者になってしまうからです。あなたの望みを叶えたいならとにかく粘り強く前へ進んで、自らの権利を主張しながら必死で頑張ることなのです。人生には無理やりにでもやらなくちゃならない時が来ます。誰かにお前が大金持ちになるなんて無理に決まってるよと言われたり、心の声が45キロも痩せるなんて不可能だよと囁いた時に取れる選択肢は2つあります。1つはその見立てに屈することです。お前は自分が何をしているのか分かってない、器じゃない、自分には才能がないとか、まずは人生を立て直せなどね。そうした言葉に従ってやめるのもいいでしょう。しかし耳を貸さないという手もありますよ。他人の意見を断固として阻み、自分の才能を信じてみる。いや、間違っているのはそっちだ、それを証明してみせると言ってみる。不可能はあなたができると信じて初めて可能になるのです。 奇妙なことに、何かを可能だとか不可能だとか証明することは誰にもできないのです。何かに1000回挑戦して全て無駄に失敗したとしても、1001回目には成功するかもしれないでしょ。つまり未来は誰にもわからないのです。人類はこの世の全てを知っているわけではありません。世界や海洋、宇宙、テクノロジーはもちろんですが、心についてもほんの少し分かっただけの段階に過ぎないのですよ。自分は何でも知っているなんていう人がいたら、バカなことを言うなと返されるだろうね。誰だって手探りで生きているのですよ。みんな同じようにね。あなたと同じようにです。答えが分かってるの？冗談言うなよ。人類が火星に降り立つのは絶対に不可能だと言えないなら、日々の一般的な問題が解決できるかどうかだって誰にもわからないはずですよね。結局はできないという見方を認めるか認めないかなのです。意見はあなたがそれを受け入れ、自分の可能性を追求するのをやめて、初めて真実になるのです。私の人生がいい例ですよ。高校時代の私は至って普通の生徒だったけれど、その後海を渡って何千人という人にコーチしてきました。医者や弁護士、政治家、俳優、セレブ、スポーツ選手、 CEO にアドバイスを送りました。アイルランドのカトリックの司祭やタイの僧侶にもコーチしたことがありますよ。未知の世界には奇跡のような素晴らしい人生が待っているのです。もちろん楽しいことばかりじゃないけれど、今とは比べ物にならないほど大きなことを成し遂げるチャンスがありました。道を自分で切り開け。必死さの効果を知るには実際のサクセスストーリーを見ているのがいいでしょう。例に挙げるのは皆さんご存知のアーノルド・シュワルツェネッガーです。彼は第二次世界大戦からほんの数年後のオーストリアで小さな町の貧しい家庭に生まれました。それでもシュワルツェネッガー青年はアメリカで映画俳優になると夢を持っていたのです。そんな夢を聞いて両親はどう思ったでしょうね。町の人たちはどんなことをささやいたでしょうか。忘れないでほしいのですが、これは今の話ではありません。今はテレビもインターネットもスマートフォンもワイヤレス通信もあって、誰でもセレブになれる可能性があるし、しかし当時はほとんどの人がテレビすら持っていない時代です。シュワルツェネッガーや地元の人にとってアメリカは映画の中でしかお目にかかれない現実味のない遠い遠くの世界だったのです。だから知り合いはみんなそんなの不可能だと言ったでしょう。そしてシュワルツェネッガーがその言葉を受け入れていたら、その通りになっていたはずです。世界一有名なボディービルダーになるなんて無理だという見方を受け入れたら、実際に無理だったのでしょう。アメリカ移住なんてできないという意見を聞き入れていたなら、移住はしていなかったでしょう。映画に出るなんて、スター俳優になるなんて、知事になるなんてできないと認めていたら、その時点で目指すのをやめていたはずなのです。しかし、シュワルツェネッガーは不可能だという意見に納得しなかったのです。がむしゃらにやった。毎日何時間もジムでトレーニングをして、体を大きくした。ポーズの練習をしたり、本を読んだり、ビジネスを学んだりしたのです。映画のオーディションをいくつも受け続けたのです。がむしゃらにね。諦めるとか、計画を変更するかといった選択肢は彼の頭にはなかったのです。シュワルツェネッガーの歩みからは大事な教訓が得られます。それは、 必死さはその人に残された最後の武器になるということなのです。シュワルツェネッガー以前にアメリカで一流スターになったオーストリア人のボディービルダーはいませんでした。もちろん知事に当選した人間もいません。本人だって人生の大半は手探りだったに違いないのです。地図のない土地に道路標識なんてありません。ただ発見と探索があるだけです。道は切り開くものであって辿るものではなかったのです。あなたも同じような状況にいるのなら、できるのは目の前の課題に全力で取り組むことだけなのですよ。足を一歩前に出して目の前にかの課題に食らいつくしかないのです。壮大な夢を持っていたシュワルツェネッガーだって一歩ずつ前に進んでやっと目標に到達したのですから。ジムで鍛える時も彼は一つ一つの動き、ダンベルの一回の上げ下げに集中しながら何回も何回も繰り返して筋肉を鍛えていったのです。がむしゃらになるコツは目の前の問題に集中することです。そう、全神経を注ぐことです。そうやって全てをなくしたように見える中でも前進する人間になろう。答えは常にそこにあるのです。あとは見つけるだけなのです。前に進んでいけば今度は次の壁に必ずぶつかるでしょう。そうしたら今度はそれに全神経を注いで乗り越えるだけ。乗り越えたら次、その次、その次へと進んでいくだけなのです。そうやって進んでいけば自分がどこに向かっているか不安に思うことはなくなっていきます。目的地まであと何キロ残っているかなんて気になりません。障害を避けるより障害を求める人間になっていくのです。それこそが成長と成功の鍵だから、あなたはただそうやって一歩ずつ進んでいくのです。何か道を塞いでいるものがあっても何か方法を考えて歩み続くのです。がむしゃらになるというのは問題に向かって突進して腕を振り回して進むことではありません。がむしゃらさは研ぎ澄まされた覚悟の行動なのです。何回も何回も繰り返していくものなのです。レンガの壁を拳で叩いても手を痛めるだけです。ハンマーやノミを使ってゆっくり丁寧に壁を一個ずつ削っていけばやがて穴が開きますよね。そしてその穴をどんどん大きくしていけるのです。どんどん大きく、そのうちに自分でも気づかないうちに不思議の国のアリスのように全く新しい世界へ足を踏み入れてみるはずですよ。誰でもがむしゃらになれる。正しい道を歩んでいる確信がないとき、転んでばかりのときやへこむのは全然構わないのです。なんなら負けたっていい。ダメなのは立ち止まることだけです。がむしゃらさはいつだってあなたの味方です。他に何もなくなったとき、最後に残るのはがむしゃらさだけです。進み続けるべきか、それとも引き返すべきか迷うくらいなら、がむしゃらに行こうではありませんか。がむしゃらさには一つの方法しかありません。それは前です。選択肢も一つしかありません。勢いを持って進み続けることなのです。ギブアップはなしですよ。断念もなし、予定変更もなしです。がむしゃらさは一日に何時間もジムで過ごすボディービルダーにもあります。がむしゃらさは自分のアイデアを鼻で笑われてダメ出しを食らっても売り込みを続ける起業家にもあります。がむしゃらさはダイエットが成功するかどうか自信のないぽっちゃり体型のママにもあります。がむしゃらさは毎月の家賃を払うのもやっとな、それでも誰より遅くまでオフィスに残って仕事を覚えようとする 下っ端の新入社員にもあるのです。がむしゃらさはあなたの中にもあるのですよ。事務通いをする人はみんなすぐに結果は出ないと分かっています。ルームランナーに30分乗っただけで見た目が激変するなんてありえないですよね。それでも努力が無駄というわけではありません。必ず前進はしているのです。1回のエクササイズ、1回の足の動き、1回の運動、1回の行動ごとにあなたは成長して少しだけ目標に近づいている。そしてある日あなたは鏡を見てこう思う。わお。事業や健康、キャリア、恋愛でも同じことなのです。何も起こってないように見えても実際には変化が生まれているのです。目に見える成果はなくても必ず前進しているのですよ。そしていつの日かあなたは預金通帳や新しい仕事や子供やマイホームを見てこう思う。わおとね。だからこそ人生は歩み続けなくてはならない。がむしゃらにね。ジャングルをかき分けて進んでいるときに町まであと3日かそれとも30分かなんて分かりはしません。できるのはただひたすら歩くことだけです。ジャングルを抜けるには前へ進むしかないのです。腰を上げて背筋を伸ばして私に続いてこう言ってみましょう。がむしゃらになる。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
第7章、私はがむしゃらになるの後半をお届けいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、あの映画俳優のさ、シュワルツェネッガーの話なんてね、はい、本当に、
ねうん、確かにすごくこう初めてをたくさんされた方ですよね。
そうですよね、知事前になられて、
ね
うん、そんなんできへんよっていう周りの声を彼は受け入れなかったと。
やっぱりできるってまず信頼することなんでしょうね、
うん、
自分でね
行きたかったんやな、シュワちゃんは。
うん、
ね、だからああいうそのヒット作ターミネーター、
はい、
ボディービルダーから行ったよね、アメリカに。
そうですよ ね,
ね、
はい、
それだけでもすごいやん、
ね、それであんな
全米で1位になったっていうことでしょ。
すごいですよね。
すごいですよね。もともと映画俳優になりたかったのかな、ボディービルダーでアメリカ行きたかった、どっちにあったよ ね、
うん、でもそのがむしゃらにやっている間にいろいろ見えてきたり、いろんなオファーが来たり、まあ、なんかまた道が開けてくるっていうことだったんでしょうね。
だからターミネーターなんて本当に出世作だったろうし、うん
はい、
あの方の話にはなかったんちゃう、あの映画
ね。
こ
う人間のね、
画期的な映画だったんじゃない、あれすごく。
そうですよね、
うんうんうん、あの体がなかったら多分採用されてないはずや
ね。してないと思います
ねえ。そうなのよ。だからあなたもがむしゃらになればね、諦めなければ、
うん、
必ず。
がむしゃらイメージは皆さん違うんでしょうね。
いやあのなんていうの、必死に頑張るのとはまたちゃうよね、ビショップさんがおっしゃるのは。
うーん、
思わない
ねえ、
うん、
そうしたらちょっと逆行しますもんね、今の時代にね。
いや頑張らねばならないではないと思うよ、がむしゃらさんの、このビショップさんがおっしゃるのはね。
うん、本当に望むものっていうのは、
うん、
あなた以外誰もやってくれませんよっていうことですよね。
もちろんそうよ、あなたにしかできないよって。
そうそうそう、うん、じゃああなたが望むものは何ですかっていうことですね。
うん、うん、だから、ね、あの利用できるものは全部利用したらいいよっていうこともでしょ、人の助けを借りたりとか。だから私が全部しなあかんじゃなくて、もっと効率のいいがむしゃらさじゃないかね。
うん、 まあ、そういう時ってこう恥もプライドも全部のけてやりますよね、
うん、
あのがむしゃらな時ってね、
うんうんうんうん、
本当にもうなんて言うんでしょう、そこしかないっていうかね、
うんうん、
いや何とかしてか達成したいと思うから、いろんな人の知恵を変えたりとか手を変えたりとか、まあ、必要なご縁が起こってくるんじゃない。
そうですよね、
うん、
うん、
設定してたらね。
そうですね、あると思います。
うん、そうだよ。
本当にだからこうやるとかこれをするって決めたら、そこにこう応援が入るというかね、う
ん、入る入る、まだ意図設定が、覚悟を決めて意図設定したら応援が入る。そうだね、応援が入るね、
うん、
向こうから道が来る感じ。
そうそう、来る、決めるとねすごく来ますよね。
だからもう皆さん決めてますかっていうところが戻るよ ね。
もう今ワンオン宣言来ましたけど皆さん聞いてましたかトイレに行ってる場合じゃないですよ
決めちゃってねっていうところ、ね、そこの明確に意図設定する、そこがぼやけていると何も始まらないし、ボワンとしてるからね、
そうそう、まあ、ぼやける時もありますよね、
うん、
こうなんかある程度何かを例えばクリアにしたりとか目標をね到達したりとかする時ってね、
うん、次のステージに行く時って、
そうやね、そうそう、休憩の時ってあります
よね。休憩もいるいるいる、ね、息継ぎいるやん絶対、ね、
そうそう、だからこうがむしゃらになるのも別にその休むなって言ってるわけではないんですけどね。
もちろん、
ただその自分自身が求めているものに対しては常に意識し続けていくっていうか、
だからできないという周りからの意見があったとしても、そこには賛同しないっていうことやん、自分の中で、
うんうんうんうん、やれるんじゃないかとね、信じてあげれるのは自分がまず、
本当シュワちゃんの例がいい例やな、
うん、
成し遂げたっていう感じでしょ、
ね、そう、本当ターミネーターなんかそのものでやって
そう、そのものでやってそほんまそうやね、
ねえ、本当にすごいですよね、そういう人がいるからまたあの作品も生まれてきたってこと
なん
で
ね、本当ね、シリーズ化もされたし ね、
ね
あれってね、すごいな、あなたは何をねがむしゃらになりたいかなって。
そうですね、まあ、がむしゃらっていう言葉がちょっとこう分かりにくければ別の言葉でもいいと思うんですけど、一生懸命やるとかね、なんか没頭するとか集中するとかですね、
私の中でそのがむしゃらさと一緒にセットにしたいのは楽しさなんですよね。楽しみながら、まあ、そこがないと私の中では原動力がないんです
その楽しみながらは、楽しみながらを、はい、自分の中でそう加えていくわけじゃないですか。どうやったら楽しめるかなって思えますよね。それは自分の中でワンオちゃん自身はどうやったら楽しめるのかなを考えるってことです。
考えるというよりは、あの楽しんでる私を感じながらということよ。だからこれは楽しまれへんと思ったら、もうどうやったら楽しめるかなは採用しない、そこはトライしないというか、あの別の方の担当で任すみたいな感じでね。
なるほどねじゃあ楽しんでるっていうことが前提で、
前提、私の場合はもうそこがないと息切れするもん。
だから楽しくやっている中でこのチョイスか、チョイスかっていうことになるってことですね。
そういうことですね。だから続けていけるんちゃう。で、知らん間に別にがむしゃらになろうって意識せんでも、やりたくなるから、そこは
動機づけやね、
動機づけやな、めっちゃシンプルな、私単純と思う。子供の感覚よ、やりたいからやる。
でもそれはこの 目的がはっきりしてるからね。
はっきりしてますよ、
はい、分かりました、
間違いなく、
はい、ありがとうございます。また来週1週間ぜひがむしゃらを体験してみてください
楽しんで、
はい、ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。Look at this
stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's great? はい、それではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。